おはようございます。今週も始まりました20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしていきたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では雇用されずに自分の力でビジネスをされている方をゲストにお招きし、ゲストの方と人生を豊かにおもろくするをテーマにトークライブ形式でお届けしております。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役、男塾塾長武田博がお届けします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の協力でお送りしていきます。さて、本日のゲストをご紹介させていただきます。株式会社エディ代表取締役の小林美奈子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ぽいね。
ぽいでしょ。
全く打ち合わせなしでね。
はい、全くありません。
望んでおりますけれども。はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おとといで、昨日、おととい食事。
おとといですね。ね、はい、一緒に。
ご馳走いただきまして、ごちそうさまでした。
はい。ご馳走しましたよ。
いや、女性におごってもらうっていう機会がですね、はい、なかなかないじゃないですか。
そうですよね。は
い、ありがとうございました。嬉しかったです。
いえ、私もお世話になった先生ですから。はい。
何年 ?2 年ぐらいですよね。でも出会いはもっと前か。4年ぐらい前ですかね。
そうですね。最初に出会ったのは4年前ぐらいだったと思います。
ある異業種交流会の集いですかね、一番最初って。
そうです、そうです、そうです。
あれか。
あれで。
いや、出会いの場面は全く覚えてないな。
本当ですか?私むっちゃくちゃ覚えてますよ。
どんなんでしたっけ?
なんかのミーティングで会いました。
なんかのミーティング、
なんかね、大きい会をするぞっていう。
ああ、はいはい。
のミーティングで出会って。
なんか300人ぐらい読んで、ね。
そうです、そうです、そうです、そうです。あれでね、すごい印象的なのが、はい、武田さんが、はい、小林さんに僕役に立つこと何かありますかっていきなり言われて、はぁと思ったのを覚えてます。
そうなん、言いました。
言いましたね。あれまだ、ご結婚前で、
はい。
はい。なんかこう、はい。なんか、こんな人が世の中にいるのかと思ったぐらいですね。まあ、異業種交流会がそういう会だったんですけど、まあまあね、私入ったばっかりでびっくりしました。
でもまあ、そこで学びました。
はい。
人の役に立つってことが、まあ、最終自分のためになると。
ねえ、なんか、ね、はい。はい。
だからまず最初に相手の何に役に立てるかを考えましょうということで、でもその血が今も僕は。
そうですよね、うん。はい。
この目の前の人の役にどうやったら立てるかっていうことを考えることがね。
はい。
第一歩目ですよね。信頼関係構築の。
はい、あの時は全くわからなかったんですけど、うんうんうん、今もようやく、お腹の方にありますね。
お腹の方に。
お腹の方にありますね。
深い。深いところに落ちてますね。
深いところにありますね。はいはい。
いや、でも本当にそれが大事で、そのマインドを持てるようになると、やっぱりビジネスをするにも、自分の人生においても、やっぱり豊かになるし、面白くなりますよね。本当、
そうですね。ようやくそれが、分かり始めて、それが、こう、動きにも出るようになって、言うことにも出るようになって、で周りの反応も変わってきたぐらいからですね。
そうですかね。
はい。
その後、じゃあその後2年ぐらい経って、なんかまあセミナーに来てくれたんでしたっけ？
そうですね。セミナー行ったり、なんかセミナーも行きましたし、うんうん、なんかそういうこうグループコンサルっていう、こうグループで何かこう、はい、問題解決をするような会にも行きましたし。
そうですね。はい、当時はそうそう。起業されている方を対象に僕はそういう会を開いていたんですよね。
そうですね。はい。
今はこれから起業したい人を、まあ一番メインで、見ているんですけれども。そうそうそう。なので、もう起業されている、ね、みなちゃんと呼んでるんで、ね、みなちゃんで行きますけど、はい。はい。みなちゃんに来ていただいて、
はい。はい、
そこからみるみるね、成果を出して、今じゃね、なんかコミュニティを持って、いつもキラキラしとんなと思って見てます。
そうですね。もう楽しいことしかしてないですね。もう。
嫌なことは一切ない。
嫌なこと一切ないですね。もう仕事なのか遊びなのかもわかんない
から。わかんないですよね。
わかんないですね。
もうだからね、よく、ライフなんちゃらバランス、ライフワークバランス。
ワークバランスね。はいはいはい、はい。
何それみたいな。
仕事とね、遊びのバランスがね、もうミックスしすぎてもうわかんないですね。
そう、だからそのワーク、え？
ワーク、え？
違う違う違う。
ライフワークバランス、ね。
ライフワークバランス。それを考えようっていう時点で、なんかちょっと間違ってますよね、だから。
まあ間違ってるっていうか、まあそういう方はそういう多分ライフスタイルで、合ってると思うんですけど、多分こう、私たちの部類というか、こう人種は、そこを全部ミックスさせるっていうのが多分。
人種の違いですか。
人種の違いじゃないかと最近は思ってます。
確かにね。だからそういう概念全くないんでね。
はい、そうです、そうですね。
なんかまあ人生がビジネスだし、仕事だし、 でもあり遊びでもあるみたいなね。
そうですそうです。だから学びもこれは、ま、遊びのためなのかなんか仕事のためなのかもわからない感じですよね。
そうですね、
はい、遊びながらも学ぶし、
はい、
学びながらも遊ぶしみたいな。
いや本当そういう感じ
です ね。本当にそんな感じです。
そうそう、みなちゃんはでところで何をね、初めての方もいらっしゃると思うんですけど、うん、何をされてるんですか。
私はですね、まあざっくり言うと婚活事業ですね、
うん、
はい、だからうん、特に女の子の、まあ、恋愛だったり結婚に対する、うんうん、まあ、コーチング&コンサルみたいな感じで、
うん、
まあ、出会いももちろんお渡しはするんですけれども、はい、それまでにやっぱりこうどうやってモテるかとか、
そうですね、
愛されるかとか、
うん
うん、そんな感じですね、
うんうん、
はい、
でもなんか企業向けのコンサルティングなんかもされてますよね。
あ、そうなんです、そうなんです。結局こう企業もモテなきゃね、人が寄ってこないので。
そうですね、
はい、魅力的になろうよっていうのをやってるので、内容全く同じなんですよ実は。
そうなんですね、はい、まあまあ本質というか基本はもしかしたら一緒なのかもしれないですね。
そうですね、うん、はい、
まずじゃあ自分が素敵な人にならないと、
うん
うん、ビジネスも恋愛もうまくいかないということですか。
そうそうそうそう、うんうん、もうそういう感じです。
具体的にはどういうことをしていくと魅力的になっていくんですか。
具体的にはですね、一番簡単にできるのは、
はい、
もう言葉を変える。
うん。
うん。私恋愛言葉って言ってるんですけど、
はい、
もうやたら、嬉しいとか、
うんうんうん、
楽しいとか、
うん、
もうなんか最高とかを使う。うんう
ん、やたら、嬉しい、最高って言っといたらいい。
とか、使う、
うん。うん。使うっていうのは自分で意識して言葉を変えていく。
最初はね。うん、うん
それが。
最初は変える。で、私がよくやってるのは、まあ、表情とか態度とかっていうのをこう嬉しい人にする、嬉しい人体質にするみたいな。だからなんかすごいちょっとのことも、うん、なんかわーすごいみたいな、
はあ、
結構
そうやって反応する練習をしていると
そう
自分もそう変わっていく。
そう変わっていく、なんか気分が良くなる、
うんうん、
なんならちょっとなんかこう嫌なことがあったとしても、
うんうん、
まあ、超大雨じゃん最高ぐらい。
へー、まあ、確かにみなちゃん見てるといつもね、楽しそうだし、ハッピー野郎ですよね。
ハッピー野郎ですね。
うん。もともとそういう感じだったんです
か？いや、全然。
まあまあ、そうだね、うん。一番最初、僕の塾に来てくれた頃はね、結構悩み大きい少女でしたもんね。
まあ少女でもなかったですけど、うん、もう悩みしかなかったですね。なめくじみたいな。
なめくじ。
塩かけたら溶けるんじゃないかっていうぐらいなめくじな、悩み野郎でしたね。
なめくじみなこだった、
ね。なめくじみなこでしたね。
それを、まあ、そういうメソッドを開発されて。
開発しました。
それが、だから、みなちゃんの周りの人たちも感染して、
はい、
みんながそういうハッピー野郎に変わっていくんですか？
ハッピー野郎ですね。うちのクライアントさんたちはもうハッピー野郎すぎて、
はい、
周りがちょっとびっくりするぐらいハッピー野郎ですね。
いいですね、でもそういうね。
そうですね。
周りの人たちがそうなっていくと、だんだん感化もされていきますしね。
はい。
うん。
そうです、そうです。
そっかそっか。で、それはいつぐらいから自分でビジネスをやろうと思って始めたんですか？
やろうと思い始めたのは、もう7年前ぐらいなんですよ。
うんうん
うんうんうん。で、やろうと始めてから本当になめくじみたいに2年間、
うん、
何やろうかなみたいな感じがあったんですよ、これでも。
あ、そうなんですね。なめくじみなこが2年間、何しようかな期間があった。
ありました。
何もしてなかったんですか？
で、普通に働きながらっていうか、こう、パートアルバイトっていうのかな、
二足のわらじ。
二足のわらじで、うんうん、ブライダルの司会と、
はい、
私看護師だったんで、
はいはい、
看護師しながら、ね、週末はブライダルの司会しながら、なんか自分でしたいな、何しようかなっていう2年間。
じゃあその時はまあ自分で、やりながら、
うん、
お勤めだったんですね。じゃあ
その時だからお勤めですね。
じゃあそれが2年間まあ修行してたわけですね。
そうですね。
じゃあちゃんと始めたのは6年ぐらい前ってことですか？
ちゃんと始めたのは5年あそうですね6年前ですね。
6年ぐらい前から、
はいはい、
でもそれでもなんかあれですよね、看護師のお仕事は好きで行かれてましたもんね。
そうですそうです。看護師のお仕事を本当にきっぱりやめたのは今年に入ってからです。
あ、そうなんですね。
実は、
うん、どうですかそれ手放してみて。
まあまあ、もともと、まあ、月に1回とかしか行ってなかったので。
そういう感じですね。
はい。
で、ちょっと趣味がてら。
趣味がてら。はい。ちょっと美容のクリニックだったんで、たまに美容がてら。
自分のために、ね。
自分のために行ってたって感じだったんですけど。うんうん、うん。
そっかそっか。じゃあ、まだ6年ぐらいなんですね。
まだ6年ですね。
まだ6年、もう6年。
もう6、どうなんでしょう。
ね、
あっという間の6年。うん。
そうか。そうだね。だから、これね聞いている方々はねこれから自分で始めたい方が多いと思うんですよね、
うん、
でそういう人たちにこう、うん、そういう人たちの悩みっていうとね、
うん、
こう一歩踏み出せないとかね、うん、やっぱりその看護師されててね、うん、それをやめるっていうのは怖いっていう方多いと思うんですけど、ミナ、うん、ちゃんの場合はそれをこう手放すのっていうのはこう恐怖感とかありましたか？
多少はあったと思うんですけど、うん、なんかうまくいかなかったら別に戻りゃいいやっていうのもあるし、
はあはあはあ、
なんでしょう。その時はもうそれがもうやりたくてしょうがなくて、あまりなかったな。
あ、それはいいですね。僕はどっちかというと、その、あかんかったら戻ったらいいわっていう感覚がなくて、なんか今のその状況を手放すともう元には戻れないと思ってた。サラリーマンをしてて新卒でもなかったんだけど、まあ入って1社目だったから、うん、それを辞めてしまったら、うん、まあ再就職、今よりいい条件での再就職はできないだろうなみたいな怖さがあったかな。
なるほど、うん、あ、それでいくと私その時、うん、そのタイミングよりもともとちゃんと大学病院に勤めてた時代もあったから、
はい、
そこを辞める時の方の心理の方がためになるかも。
確かにね、うん、要は大学に勤めているっていう一つのなんかあれも、ステータスもありますしね。
ステータスもあるし、うん、そこほら公務、一応その地方公務員だし、
はい、
看護師だし、
はい、
そのすごい安定の、
確かにね、
ね、
土壌的にはザ安定みたいな、ね、
ザ安定なんですよ。で次私目指したのが女優だったんで、
はいはいはいはいはい、はい、そうやそうやそうや、
そうなんですよ。
それすごいね。
そうで、その時に、あ、思い出した。なんかちょっとね、ほらよくこうネットワークビジネスとか流行ってる時があって、うん、その時にそういろいろそういうこうお声かかったりした時に、うんうん、それをやったわけじゃないんだけど、そういうこう自己啓発的なお話をするじゃない、
はい、
自分のなんかこう可能性を信じてみたいな、
は
いはい、あれを聞いて、あ、そのビジネスはしないけど、
うん、
私なんか諦めてた夢があったと思って急に思い出して、
はいはいはい、
そうそう、あの時高校の時に、あ、そういえばなりたいって言ってた夢があったと思って、なんかこう安定にこうなんかぬるま湯に入って私忘れてたじゃんと思って、そこでようやくまた思い出して、
うんうんうん、
でそこでとっととやめましたね。
はあ、ははあ、自己啓発がじゃあきっかけだったんですね。
きっかけでしたね。
いや、自己啓発って結構ね、毛嫌いしている人多そうなんですけれども、
うんうんうんうん、
結構大事ですよね、だから。
だから、すごい大事だなと思います。今、あの時は、なんかすごい、あ、なんか、バカだなって、後でちょっと思った時期もありましたけど、こう単純すぎて。で、それもその看護師を辞めるタイミングじゃない時に、辞めますって言いに行ったので、すごいこう、なんか、今の時期は困るわよみたいな感じだったんですけど、なんか平均で私女優になるんでって言って辞めたんですよ。
ああ、じゃあその自己啓発のなんか言って、それに染まって、
そうそう
そう、私すごいかもっていうのにな
って。そうそうそうそう。
いや、だからね、ミナちゃんは結構信じやすいタイプ。
信じやすいタイプ。うん、もう素敵な勘違いもいいと思う、うんうん、なんか。
いや、だからやっぱり信じやすくて騙されやすかったり、そういうのにこう、なんか集中してね、自分変わっていく人っていうのは結構うまくいきやすかったりもしますよね。
そう。
周り見ているとね。
そうですね。うん。うん、
そうかそうか。
だから今考えると、あ、あれがきっかけで、
うん、
なんか私なんかこう飛び出たみたいな感じはしますね。
うんうんうんうん、
誰かも忘れてますけどね、なんか。
あ、
その時に話したと、もう今お付き合いとかもないと思うので、おそらく。
で、そういう時ってね、周りの人から見ると、うん、あいつ大丈夫かみたいになるわけですよね。
なってたと思いますね。
え、女優みたいな。
女優になるって言って。
あいつちょっと頭おかしくなってしまったな、みたいなね。うん、
でもその後に結局、うん、自分が女優になってテレビに出た時に、
うんうん、
その時なんかこう、なんか大丈夫小林さんって言った、うん、その看護学校の先生とか不調さんとかが、うん、こう自慢するわけですよ。
はいはいはいはい、
あの子うちにいた子よみたいな感じで。だそういうのを見ると、はい、ああなんかこう嬉しいというか、やったなみたいな感じになるわけですよ。
そっかそっか、うんうん。でもほとんどの人はね、うん、そこでやっぱり一歩飛び出せないし、
うん、
その自己啓発行ってもね、信じきれずに、うん、 やっぱり自分のコンフォートゾーンっていうんですかね、自分の、ま、こう歩んできた自分の世界観に元通りに戻ってしまうわけですよね。
そうですね。
そこでやっぱ一歩ぶっ壊れる勇気とか、自分の世界観価値観を壊して、まあ、染まりに行くわけですもんね。
そうですね。
それができると少し一歩ね進めたりステージが上がったりするかもしれないですね。
するかもしれないですね。でもね、そのね、怖いとか不安だっていう気持ちも実はすごい大事で、
うんうんうん、
何に対してこう不安なのかっていうことを自分でこう、うん、なんて言うんでしょう、まあ書き出すとか、
そうだね、
観察するとかをするとすごくこう自分の大事にしているものが見えてくるんですよ。
うんうん
うん、
わかります。
でそれをもっと最大限に活用しようと思ったらどうしたらいいかを考えたら、うん、逆に行動できるので、
うんうん、
不安があってちゃいけないとか、うん、恐怖をどっか行けって思うよりも、うん、そこを見つめた方が多分なんかこうヒントになるというか、
そうね、その理由とかね、その根本的な根源的ななんかこう欲求が実はあったりしますしね。
うん、ありますね。
うん。だからそれを断ち切るんじゃなくて受け入れてね。
そうそうそうそう。
進めるようになるといいですよね。
うん。だからまあお金がなくなる不安が多分一番
大きいね。
大きい。
大きいね。あとはまあ
大きいと思う。
どう言われるか、うん、周りの人からの目とか。
周りの人からの目ね。
うん。
うん、あ、そうか、私それだけは全く気にならなかったな、
うん、って言うと思った
お金の心配はしたけど人の目は全く気にならなかった。
うん、どっちかが多いかな、ブレーキとなっているのは。
うん、逆に人と違うことをしたいがりの魂だから、私は魂の話しちゃったけど、そういうタイプの人だから、
うんうんうん、
そこは大丈夫だけど、その人の目を気にする人たちはそこを生かしたらいいんです、実は。じゃあその人の目を気にする人たちにどういうことを してあげたら、なんかそういうこう冷たい視線にならないかとか、
はい、
なんかそういう感じで見れたらいいのかな。難しいかな、そういう話はね。そうなんです、そうなんです。
でも本当にどっちかが多いと思うよ。だからこれからね、起業したいけれども、お金は心配。まあこれは大きいよね。
いやでも私ね、お金の心配、皆さんしてますけど、こう、武田さんとかに聞けるじゃないですか、今。
うん、
ちゃんとお金がそんなになくてもできる方法とか。
うん、
私全然知らなかったので、本当に大バカ野郎でしたよ。もっと早く教えてほしかったなと思うぐらい。
そう、初めてね、来てくれた時言ってましたもんね。
言ってました。
金かけてやってうまくいかずに。困ってましたもんね。
そうですね。私本当に何も知らないのに、事務所構えて人雇って法人にしましたからね。
最初やっちゃいけないことのあれにハマってましたもんね。
ね、全部やってましたからね。
まあ、やっちゃいけないわけではないんですけどね。どっち取るかですよね。
そうですね。
まあ、リスクを取ってね、ドンと行きたいのか。
覚悟は決まりますけどね。まあでもそうやってちゃんと、こう、まあ、そういうやり方を教えてくれる人も今ね、周りにもいるし、そういう方をもうどんどん、どんどん活用して。
そうそうそう。それもね、一歩踏み出して問い合わせをするなり、聞きに行くなりしたらいいんだけど、ほとんどの人は来ない。
はぁ。
一歩踏み出さない。
一歩踏み出さない。
近づいてこない、みたいな。
うん。
近づいてきたら、ほら、僕たち、こんなんだからさ、いくらでも相談にも乗ってあげるし、貢献もしてあげたいから、全部教えてあげたい、
全部教えるよね、
人たちでしょ、
うんうんうん、
でもそこに飛び込んでくる人が本当少数というかね、来たらねすごくいいんだけどね。
そうね、まず来てもらう、来てもらうっていうかね、ちょっと接触してもらえれば、すごい教えますよね。もう、
まあそこからもやっぱり一歩踏み出す勇気だったりもね、できる人とできない人との差が生まれてきたり、まあタイミングだったりもするかもしれないけど、
そうですね。
だからピンと来たら会いに行くやん、だって。
会いに行きます ね。
個別でメッセージしてさ、ちょっと時間くださいって行くでしょ。
私断られても、30回ぐらいまでは大丈夫かなっていう感じでいきますね。
はい。
でも30回かかったことないです。
6
回ぐらいまでには落とせますね。
落とすんだね。
はい。
いやいや、その感覚がすごい大事だと思うからね。
はい。
会
ってもらうときって、やっぱりこう、時間をいただくから、なんか迷惑かなとか、忙しいのになってみんな思うと思うんだけど、 あの、すごい、こう、情熱的に言ってくれたら、私たちみたいなタイプは嬉しがりなんで、あの、開けるんですよ。
ね。で嬉しいもんね、
普通に。嬉しいですよ、ね、そら。
そう言ってもらえたらね。
うん。
うん、
そうです。あの、開けるし、その、なんていうかな。こう、情熱的に来られるとね、やっぱり。
情熱的に返したくなるからね。
返したくなるんでね。うん、はい。
だそれもやっぱりなんか与えてもらってる感覚ですから ね、
そ、
ね
そうですそうですそうです、うん、なんでなんか第一歩ねでもすごくわかります。私も結構その人生前半は結構ビビりながら生きてたタイプなので、
うんうんうん
うん、ビビりながらって言いながらみんなに話すと結構ビビってないよねって言われるけど自分の中では、ね、今の自分から比べるとすごくビクビクしてたので、
うん、
何が変わったというよりも変わってなくて本当にこうなんかこうこのまま人生終わったらいいのかっていうところで考えるとなんかできたのかもしれないし、
いや僕はいつもねやっぱ1年後死ぬんだったら、うん、この行動してるかっていうところのギャップを感じるんですよ、うん、やっぱりまあもちろん違うやん、
うん、
1年後死ぬんだったら明日ねある計画は全てやめる、
うん、
けれども、まあ、そこにギャップがあるから、うんうんうんうん、そのギャップをどう埋めるかとか、うん、じゃあ明日じゃなくてもいいから2週先だったらそれが実現できるんじゃないかなとか思うと、
うん、
そこにいやお金があんまりないからとかじゃなくて、うん、なんとかしてでもそれを実現しようっていう感じかな。だからもっと自由でありたいし、もっと人の役にも立ちたいし、もっと自分のためにも生きたいみたいな感じで自分にプレッシャーを与えながらやってるかな。そう
ね。
そうするとどんどんワクワクしてくるから。
うん。
だってほんまにね、2年後死ぬかもしれへんからね。
死ぬかもしれないね。こんななんか、エネルギッシュに生きてたら、うん、なんかね、尽きるかもしれないもんね。
エネルギー。
エネルギーが尽きるかもしれないし、なんかわかんないけど、うん。うん、そうだな。まず、好きなものから食べるみたいな感覚ですかね。ああ
食べに走るのね僕は食全然興味ないからね。
うん、
まあ旅とか会いたい人に会いに行くとかね、どっちかというとそっち系かな、う
ん
う
ん、あ私も食には興味ないんですけど、その好きなものがあったらまず好きなものから食べるっていうか、
あそう、ね、僕もそ
っちや、お腹空いてるうちに、うんうんね、最初に美味しいものを食べるっていう、
あのフレンチのコースとかね、
うん、
ちょこちょこ出されてもね、最初逆から出してみたいな、
うん、
メインから出してほしいみたいな、
うん、そうそうお腹いっぱいになったら食べれないじゃんと思うから
そう
っていう感覚かな。
何する？
うん？
一年後死んだったら明日何する？
一年後ですよね。うん、で私あのバージョン決めてて、一年後死ぬバージョン、三、
うん、
年後死ぬバージョン、十年後死ぬバージョンって考えてて。
あそう。
そう一日の間でも、う
ん、
明日死ぬバージョンのこと
まず考えてんのやっぱり。
そうそう、むちゃくちゃ考えてる実は。
そう。
うん。
何するの？一年後死ぬバージョン。
一年後死ぬバージョンは、もう今日好きな人に大好きって言っとく。うん、
ああ、素晴らしい。
そうそうそう。
まあ人に会いに行くとかそっちから、ね。
そうそう、人に会いに行くとか。
うん。
で、一年後は、今いる人たちが、まあ別に私がいなくても生きてるんだけど、もちろん。
うん。うん、
もっとこう自分たちで、人生が切り開けるように、
うん、
すごくこう、なんて言うんだろう。今日楽しい、いい言葉をいっぱい放っとく。みんなに。今日も最高だねみたいな。っていうのを、まあ、さっきのみんなに大好きっていうのと一緒なんだけど、その、家族と、その周りと、
うん、
もっと、その地球レベルみたいな感じの、
うん、
行動をするようにしている。
はあはあ、
家族、まあ、言ったらクライアントさんとか仲間、
はい、
あるいは、日本人とか、世界、みたいな感じ。
はい、はい
うん。
そこまで考えれるのは素晴らしいですね。
いや考え、なんか素晴らしいっていうか、そうやってる自分が好きみたいな感じ。
うんうん、そっか、俺何するかなって思うとね、やっぱり、こう、今やっていて一番楽しいのが、グアムの研修なんですよ。
はあはあはあ、
男塾のね。
ああ、行ってますね。
グアムのね、うん、メンバーを連れていくのが一番、うん、まあ、一番僕にとって好きだし、みんなも価値を感じてくれる場なんですよ。で、それを今3ヶ月に1回やって、年に4回行くんですよ。
すごい行ってますね。
もし、
うん、
1年越しになったらみんな連れて、
うん
来週、再来週ぐらいに行くと。
うん、
じゃあ、それってもっと頻度を上げたいっていうことでしょ？
はいはいはい、はい。
自分にとってはね。
本当はね、
うん。だから、あ、じゃあ月1回こう行けるようにするにはどうしたらいいかなとか考え出すわけですよ。
なるほど。
もともとは年に2回ぐらいだったのを、今4ヶ月、あ、3ヶ月に1回。
うん
じゃそれ毎月 やるにはどうしたらいいかっていう自分の理想の環境を自分から作りに行く そしたらまあ男塾のメンバーはたくさんいた方がいいだろうしね。
あ、そらそうだよね。
うん、毎回はいけない、うん、毎月いけへんからね、うん、で母数が増えたらいい。じゃあ母数増やすためにどうしたらいいかなって思ったら、どんどんそれやりたいからワクワクしてきて、うん、そんなことばっかり考えてるかな。
そっか、でもやりたいことがまあ明確になるとそういう行動は早くなるかもしれないですよ ね、 そうですね。
イメージ力がすごいやっぱり大事かなと思って、
うん、
手に入れたいライフスタイル人生のイメージをどれだけ猛烈に強烈にありありとイメージできるかっていう。
わかります、わかります。私もね、なんかちょっと変態かと思われるんですけど、うんうん、1年後の自分のストーカーをするんですよ。
ほう、というと
朝起きてから、
うん、
朝起きたらどんな気分で起きて、
はいはい、
こう どういう部屋で目覚めて、うん、どういうパジャマを着ていて、
うんうん、
どういう香りでなんかこう起きて、で朝食はどういうものでするのかとかっていうのをこうストーキングするんですよね。
ほうほう、面白いですね。
でそれでこうイメージをこう明確にして、どういうライフスタイルをこう今描いてるのかとかっていう妄想するのが大好きです。
あ、いいですねそれ、すごく。
うん、
そうやってやっぱりイメージして、そして潜在意識にこうすり込んでいって、
すり込んで、
ね、でできるところから実現していくんですよね。例えば家が違ったら、
うん、
なんか今の家と違うところに住んでるんだったら、その家に近づけることを実際に、
そうです、そうです、
お金の言い訳とかなしに、
なしにね、
やってみるって、
はいはいはい、
うん、でそうすると実現力が少しずつついてきて、
つきますね、はい。
そうするといろんな細かいところが実現していったりするわけですね。
うん、そうです、そうです、そうです、うん、うん、ちょっとずつね、
そうそう、
はい。
だから言ってる間に僕はグアムにしょっちゅう、もっと頻度高い、
もっとね、
まあ、3ヶ月に1回でも結構ね頻度高いかもしれないけど、でもまあ今ほら海外旅行に、海外旅行っていうかまあ海外にね毎月行くっていうのは実現していて、
うん、
それは自分が求めていたからね、
うん、
だからそこにちょっと負荷かかるわけですよ。時間も必要、お金も必要みたいなね、うん、それをでも言い訳せずにこうやっていくと、淡々と粛々とこなすみたいな、
うん、
そうするとあ、俺実現力あるみたいなね、イメージしたものが実現できるっていう自信みたいな。
ということは最初にそのイメージ力が必要なのか、でもあるいはこうちっちゃいすごく今すぐできることを今日やってみるかね、
うん、両方大事ですよ ね、 イメージしながら今日できることを遂行するっていう、うん、そうするとだって人生どんどんおもろくなっていくしね。
そうですよね、う
ん、いろんなね、あのしがらみあるから言い訳したくなるわけよ。
はいはいはいはい。
それをせずに。
そうね。言い訳をしないゲームですよね。私もいつも毎日が。ね、
はあ、はあ、言い訳しないゲーム。
いつもゲームをしてますね。
面白い。
うん。言い訳しないゲームとか、あの、ネガティブな言葉を言わないゲームとかね。
うん。
ネガティブなこと言っても、しんどいけどハッピーみたいな感じで言うけど、最後、こう、ハッピーで締めくくるみたいな。
そんなゲームはいつもされてるわけですね。
いつもそう、自分一人で一人ゲームちょっとやばい人かと思われるか、う
ん、かなりやばいやつですねまあ僕らはやばいやつらでなんぼですね。
うん、
はい、
そうです。
ああ、もう早いね、もうあと1分しかないと。
あと1分ですか、うん、本当だ、あと今ですね。
皆さん、あの告知とかあります？はい、セミナーとかなんか、まあ皆さんに会いたかったらどうしたらいいかな。
私に会いたいときは、
うん、
私に会いたいときはなんだろう、フェイスブックにメッセージ、
小林美奈子、
小林美奈子で、うんうん、美しいナッパの子供で赤い服、あの白、紅白のワンピースを着ている人ですけれど、
はい、
メッセージをするか、それこそコミュトレって言って、まあ、コミュトレで今検索して引っかかるのかな
まあじゃあ小林美奈子、
小林美奈子で
検索して、
検索して、
はい、
はい、
いいですか。
はい、どんどんメッセージ待ってます、
はい
はい、
ありがとうございます。私はですね、下にリンクを貼っておきますので、そこを見ていただくと私に通ずることができると思いますので、メッセージ待っております。
はい、
いや、今日は楽しかったです。
よかったです、ありがとうございます、
ね、すごく楽しかった、
はい、
ありがとうございました。はい、
はいはい、
この番組は株式会社ティーブレイン男塾の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。